要約力、対話力の向上。現在の国語教育では、コミュニケーション力の向上、対話力の向上ということが非常に重視されています。私はこの基盤は要約力にあるというふうに思っています。相手が言っていること、本当に言いたい内容を確実に捕まえるということが当然ですが、コミュニケーションの基本です。でも、子供の要約力を鍛えるということを本当にやっているのかというと、ちょっと疑問があります。コミュニケーションというと、もっとゆるゆるとした人間的な心理や感情のやりとりのことを指す場合があります。けれども、私はもうちょっと感・主観性を作っていく、あるいは客観的なものに対する信頼を深めるというような力がコミュニケーションの基盤になっていると思います。感・主観性というのは、あるクラスに50人いるとしましたら、50の主観がありますね。その主観全部が全くのバラバラかというと、そうではない。例えば、水は透明であるということに関しては、全員の認識は一致し、共有されます。したがって、客観的に見ても、水は透明であるというふうなことが言いやすいという意味合いです。ある程度要約してみると、共通の部分がある。要約してみると、共通の部分があるという、その信頼性がなければ、対話は不可能なわけです。例えば、学級会でも、ホームルームでも、みんなで一つのことを話し合っていたときに、誰かの主張を、あなたの言いたいことはこうでしょ?と要約することができるか、その要約が主張と一致しているかをお互いに確認できるか、そういう明確な要約力にははっきりとしたレベルがあります。スポーツと同じように、やはり理解力の差というものはあるんです。例えばクラスで要約力のレベルの低い生徒を5人集めて、一つの文章を読ませて、話の内容を要約させるとします。そうすると、その要約は5種類バラバラに分かれます。逆に、非常にレベルの高い5人が集まった時に、ある文章を読んだとすると、その要約というのは、およそ一つにまとまります。その文章について、どのような感想を持つかについては別問題なんです。この作者は何を言いたいのか、この物語のあらすじはどういうものか、著者はおよそこれを言いたいんだというような認識に関しては一致する。これは非常に当たり前のことなんです。私は以前、社会人を対象としたゼミをやっていました。毎回何かしらの文章を読んで話し合うというものです。生徒は中高年の方が多く、よく本を読む方々がたくさん集まっていました。話し合いになると、この著者はなってないみたいな厳しい批判も出されるんです。ところが、こうした批判的な意見の多くが本の趣旨を取り違えていることから来ているんです。たった20数人のゼミでしたが、それでも言っていることがみんなバラバラなんです。間違った要約を前提にして、いくら議論をしても意味がない。それなのに、文章を誤解している者同士が激しい応答をしたり、お互いに分かり合っちゃったりしている。それでは基本的に意味がないんですね。自分なりの読み方があっていい。それは確かにそう思います。しかし、要約を間違っているのに、それが自分なりの読み方だと言われても、それは 教育でやることではない。正しい理解があるからこそ、自分なりの読み方ができると私は思います。